こんにちは。ポッドでエンジニア165回、エンジニアの丹治です。
エンジニアの南です。
よろしくお願いします。
お願いします。
今日は12月18日で、そろそろ年末。
そうですね。一週間ぶりですかね、アジさんとは。
そうですね、前回。一週間前に話して。いや、今日、なんか、いつもこの時間に撮ってるんですけど、5分前に気づいて、何話すか全然決めてなかったんで、特にネタがないっていう問題があります。
逆に気づいてるときにはちょっと考えてくれてるってことなんですか？
なんかお昼食べながら考えたりするときもあるんですよね。
すごいですね。いや、
す
さ
ご
す
い
が
と。
ですね。
ありがとうございます。
僕覚えてても基本的にその時間というか、収録時間になってから考えてますね。
なるほど。南
いや、
先
さす
生は、
がです。
今週は何かありますか？
そうですね。この一週間のアップデートで言うと、一つ、皆さん、誰かに謝罪したいなと思っているのが、なんか、何個か前のエピソードで僕、未来からのホットラインって本を読んでて、なんかあんま面白くないみたいなことを言っちゃったんですけど、
ははは。
それを訂正します。面白かったです。
未来からのホットライン面白かったんですね。読み終わっ
はい。
た。あ、
そうですね。はい。読み終わりまして。で、前半、ちょうど半分くらいまで読んだ時点で、なんかそんなにグッと来ないって話をしてたんですけど、そこからすごくどんどん面白くなっていって、まあ、読み終わった感想としては良かったなっていうふうな感じでした。
結構古い小説、SF 小説ですよね。
そうですね。J.P. ホーガン先生の作品で、1900年代後半とかに書いていたはずですね。
宣
で
伝する、
も、
どうぞ。
なんかそこまで古く それもまあ、なんかそこまで古く感じなかった気はしますね。
まあ、電話にコードがついてるぐらいですか。
まあ、確かに。
まあ、概念的には特に変わってないですか
でもなんかコンピューターとかプログラミングとか出てくるので、
ね。
まあ、親しみやすいかなと思いますね。
僕は一切読んでないので。
なんか基本的にその未来から過去にメッセージが送れて、まあそれをもとにてんやわんやみたいな感じなんですけど、で、前半はなんか結構ずっと考察してて、これは一体どう解釈したらいいんだろうみたいなことをずっと考えていて、なんかそこは正直そんなにグッと来なかったんですけど、なんかその装置を使って実際にいろいろ世界に影響を及ぼしていくっていうのが後半で、それはすごく僕はなんか良かったですね。まあ、ネタバレを避けるので、そのくらいにしておくんですけど、
なるほど。
はい。なんか、なんですかね。結構なんか話がどんどん後半になるにつれて大きくなっていくというか、最初は本当数人の登場人物しかいなくて、その仲間内だけでちょっとなんか面白い現象を見つけたぞみたいな感じで、なんかワイワイやっていたのが、まあ、どんどん世界を救うみたいな感じになっていくのは、ちょっといいなと思いました。
最近読書ですね。
はい。あと JP ホーガンさんつながりだと、何個か前のエピソードで、星を継ぐものっていうのを読んで、なんか面白かったって話をしたんですけど、なんかこれって続編が結構出てまして、で、次の作品に当たるのがガニメデの優しい巨人っていうやつなんですけど、それを今読んでますね。
面白いんですか？ちなみに。その、星を継ぐものが異様に有名で、その続
そう
編、
ですね。
そこまで有名じゃないじゃないですか。
そうですね。なんか、保証するものがやっぱり、すごくよくできていて、SF でありながらミステリーとしてもよくできてるっていう感じだったので、なんかそこと比べると、 まあ、そんなにそのミステリー要素とかはないので、なんか同じものを期待すると、ちょっと、肩透かしみたいなとこあるかなと思いつつ、まあでも、何ですかね、結構、世界観に深みが出るというか、なんかすごく考えて、設定とか作ってるんだな、みたいなのを感じられるのはいいなと思いました。あと、ちょっとこれはネタバレありみたいな感じになるかもしれないので、少しそこだけ注意しておくんですけど、なんか前、漫画版の星のものを読んでるみたいな話を、アンジさんとか大坪くんがしていたと思ってて、
そうですね。僕
その
が
時
読
なん
ん
か
だか
巨
ら
人
そう
に
だけど。
会うシーンが出てくるみたいなことを言っていた気がしていて、で、なんかそういうのは小説の補助するものにはそんなシーンはないんですけど、その続編には出てきたので、なんかもしかしたらその辺も含めてのお見返りだったのかなっていうことをちょっと思ったりしました。
なるほど。シリーズ全部漫画化したんですか？多分僕読んでな
まあ
いです
全部
ね。
なのか、まあなんかちょっと適当に途中までみたいな感じでやっていたのか。
なるほど。
うん。
なんか最近読んだ本で言うと、僕も Amazon の購入履歴を覗いてたら、箱舟っていう本を読んで、
お、
まあまあ面白かったですよっていう。
それは何なんですか？ジャンル
で
的には。
は、ジャンルで言うと、ミステリーですかね。
おお、
密室殺人とかそういう方向で
いい
す
です
ね。
ね。
で、僕あんまりミステリーとか読まない、なんかあんまり解けないので、なんか腹立ってしまって読まないんですけど、これは、なんか、最後のどんでん返しが結構面白くて、いいだけど面白かったなっていうので、ありました。
いいですね。
おすすめです。
わかりました。覚えておきます。ちなみになんか、ミステリーがあまり好きじゃない丹治さんが興味を持ったのは何でなんですか？
これ単純に友達から、いや、これは面白いよって言われて、
おお、
仕方ないない
い
って
です
読んでみ
ね。
たら面白かったっていう感じでした。
うん。それは、なんていうか、その方からのおすすめは信頼できそうでいいですね。
そうですね。なんか、脱出ゲームものとか好きな人なので、感じですね。
なんか面白いです。ラストゲームもの。
なんかその、新宿とかそういうとこで、
ああ、なるほど。ああ、ラストゲームは、本当に、
いわゆる脱出ゲームですね。なんで説明したらいいんだろう、わかんないけど。まあ、そういう人が、そういうのが好きな人が勧めしてくれて面白かったっていうやつでした。
いいですね。ね、ちょっとお気に入りリストに入れておきます。
なんか僕年末になると勝手に今年の漢字みたいなのやりたくなっちゃうんですけど、そういう病気にかかっていて、まあ、多分去年も同じようなこと言ってるんですけど、いや、やります。やりませんか。
やります？
今年のエンジニアが選ぶ今年のソフトウェアとか、そういううさんくさい感じで発表したいなって思ってるんですけど。
ちなみに候補あります？僕は今全く思いついてないんですけど。
でもツールは僕は今年アーク使い始めて結構ほぼ乗り換えて、
おお、
久しぶりにブラウザを乗り換えたみたいな体験
す
があって、
ごい。いいですね。
ノミネートしたいです。
ははは。大坪くんがおすすめしてたやつですよね。
そうですね。
いいですね。
ライフハックツールとか。ありそうじゃないですか。あと僕、なんか、紹介しようと思ってずっとしてない、フリーダムっていう、ツールを紹介したいですね。
お、それは何なんですか？
フリーダムは、フォーカスモードを作る ソフトウェア、まあツールですと。なんかポモドーロテクニックとかってあるじゃないですか。25
あり
分
ます
集
ね。
中して、5分休憩して、また25分集中して、なんかそういうものを、まあやってくれてっていうのは、例えば YouTube 開いたら、ブロックしてくれるんですよね。で、しかもスマホと Mac どっちも同期できて、もう一切遊ぶことができない時間を作ってくれるっていう、なんか結構強制力が強いツールで、僕の個人的今年のソフトウェアノミネートという感じです。
いいですね。フリーダムは PC 向けなんですか？ PC とかじゃ。
そうですね。Mac にインストールします。ログインし
ああ。
ます。Android にインストールします。ログインします。で、セッションを始めると、なんか許されたことしかできなくなる。
谷さんの利用用としては、用途としては、Mac 向けとかなんですか？それとも、Android、Mac 両方で使ってる。
まあ、基本なんか集中して、なんかコード書こうかなと思った時とかにやるので、Mac で使ってますね。
ああ、なるほど、なるほど。いいっすね。
意志の強い人には多分いらないツールなので、まあ、ほぼ全ての人には必要ということですね。
僕なんか Mac であんまり何か遊ぼうみたいな感じはなんないんですけど、逆に iPhone で基本的にだらだら時間を過ごしている時があるので、なんか iPhone で使うのはいいなと思いましたね、今聞いていて。
なんか、まあ、権限的にどこまでできるのか、iPhone と Android でもしかしたら違うのかもしれないんですけど、確か、あと通知をちょっとオフにしてくれたりとかもあるんですか？
そうですね。これしかも無料なんですか？今調べたら App Store でフリーダムスクリーンタイムコントロールって出てきたんで、多分これだと思うんですけど。
これは、いや、有料で使ってます、僕は。
あ、そうなんです。
何だった
あ、じゃ
か
あなん
な。
か機能が
途中ま
便
で
利
多
だと
分
思
無
うか
料
ら。
で使えてとかだったと思いますけど。
確かになんかアプリ内課金ありで、マンスリーサブスクリプションとかがあるって書いてありました。今見てた。インストールはできるけどみたいな感じなのか。
多分、一回使ってみるのはできると思います。
なるほど。いいですね。
強制力が強いフリーダムでした。
はい。そうですね。今年ので言うと、なんかソフトウェアじゃないんですけど、ハードウェアで、しかも別になんか、特に、なんか世間的には最近のものでも何でもないんですけど、Kindle のハードウェアを今年買ってみて使ってたんですけど、それはすごい良かったですね。いや、なんか昔僕その iPad を買って、まあ今思ってるんですけど、一時期使ってたんですけど、結構重くて、なんか持ち歩いたりするのがめんどくさかったり、あとまあ寝るときとかにその iPad 持つとなんか疲れるんで、なんかだんだん使わなくなってたんですよね。で、なんかタブレット熱が失せたというか、なんかそんなに使わなくなってたんですけど、なんか Kindle やっぱすごい軽いんで、通勤とかでもずっと片手で持って読めるし、なんか寝るときにも読めるしで、なんかすごくいいなというか、なんかかなり、使うようになりましたね。
ああ、そうなんですね。オアシスとかですか？キンドル。
Kindle Paperwhite ですね、確か。
一番なんかベーシックなやつだった気がする。
そうですね。まあなんか、Kindle の歴史的に言うと、もっと、まあ、古いものとか、なんか、廉価版とかはあるんですけど、まあでも、なんか割とコスパ良さげな感じのやつですね。
やっぱ軽くて、まあ使い方簡単とかはあるんですかね。
そうですね。なんか、まあ軽いっていうのがやっぱすごく大きいなと思いますね。まあなんかサイズ感がちょうどいいとかもあるんですけど、なんかやっぱ軽いと、 その通勤とかで僕電車使っていて、で、なんかつり革とか捕まると、やっぱ片手しか使えないんで、そうすると結構重いの持つとストレスになるんですけど、なんかそれが、Kindle くらい軽いと全然気にならないんだなとか、なんかそういうのは使ってみて発見でしたね。で、あとまあ、なんか、
どうぞ。
こんだけ Kindle 褒めておいて、最近はなんか Kindle から、その別の Android タブレットにちょっとくら替えしちゃったんですけど、なんかそれも Kindle の発見があったので、結構軽くて、まあ片手で持ちやすいやつっていうのをちょっと選んで、なんかそうすると、すごく使いやすくていいなっていう思いました、ね。
なんか自分の要件を発見したみたいな感じなんですか
そう
ね。
ですね。
自分の要求を。
なんか 300g を切るぐらいだとすごくいいっていうのが、
Kindle って結構軽いじ
こ
ゃ
だわ
ないで
り
す
でした。
か。
そう
で、
ですね。
Android タブレットってそんな軽いのあるんです
なん
か。
か物によるんですけど、最近、なんか軽いやつを見つけて、まあ、てか、まあ、軽いものを探してたんですけど。結構、それは気に入ってますね。いや、なんか全然すごい安物で、
でも本
なんか
読
コ
むだ
ス
け
パ
だっ
良かった
ら
たな
全
と
然いい
思っ
よ
て
ね。
るんです。そうですね。いや、なんかそう、結局、基本的に、Kindle で読む専用にしようと思って買ったので、全くスペックがいらなくて、なんか動画とかも見ないし、ゲームもやんないし、っていうと、なんかむしろちょうど良かった。そのスペック低くて代わりに安くて軽いみたいなやつを使ってますね。
安くて軽い Android タブレットがノミネートしました。あ、キン。
292g ですね。今、ちょっと商品の詳
ょっ
細
と
を見
重
てい た
スマ
ので。
ホぐらいですね。
そうですね。
そう、今年のソフトウェアと部門と今年のハードウェア部門。いや、僕は視覚弱いので、Kindle は動画とか見れないのがいいですよね。ゲームと
あ、
か。
そうですね。それもなんかいい気はしますね。そう、なんかできること少ないっていうのは、それはそれでいいなと思いました。
今年の勝手にノミネートでした。
どうですかね。
なんかあるかな。
なんか最近、ちょっとやってみてることの話なんですけど、なんか ALVM ってあるじゃないですか。
LLVM、 はい。
コンパイラのバックエンドになっていて、なんかいろんな言語から、LLVM の中間言語、LVMIR っていうのに変換すれば、あとは最適化とかうまくやってくれて、各、そのプロセッサー向けになんか、速いコード書いてくれて、速いバイナリー出力してくれて嬉しいみたいなやつなんですけど、それをなんか、ちょっと最近勉強してみています。で、LLVMIR って、テキスト表現があって、なんか本当に言語っぽい感じなんですよね。関数があって、なんか変数みたいなのがあって、で、まあそれを組み合わせて、コード書いて、みたいな。で、皆さん Mac 使ってる方だったら、クランがインストールされてると思うんで、クラン使うと、例えば C 言語とかから、簡単にその LVMIR に変換できて、で、結構それを眺めてるだけでも面白かったり。
あ、そうなんだ。
はい。
人間が見てなんとかわかるぐらいなんですか？
あ、読めます。なんかちょっと特徴的なのが、コメントがセミコロンで始まるっていう、なんか僕これがなんか一番取ってきづらいと思ってるんですけど。
そうなんだ。
はい。 っていうところと、あとは、変数名が、なんか、パーセントか、アットで始まるみたいなのがあって、これもなんかちょっと変わってるなと思うんですけど、でもそれを頭に入れておくと、なんか関数っぽいのは、なんか同じ、そう、C 言語だったら C 言語で定義されてると同じ関数名で、LVMIR としても定義されてますし、なんかメイン関数があったらメイン関数がちゃんとあって、で、結構それ見てるとなんとなくやってることがイメージし
そう
たり
なんだ。
しますね。で、なんか、その CPU とか向けに、コード書くと、まあ、アセンブリーランゲージ書くと思うんですけど、まあ、アセンブリーランゲージよりもだいぶプログラミング言語っぽい感じです。
テキスト表現があるんですね。
はい。
いわゆる、なんかいろんな言語が LLVM、まあ、コンパイラ作ったら LLVM 使って、まあ、最適化するみたいな言い方をするじゃないですか。
はい。
その時ってこの LLVMIR、インターミディエイトリプレゼンテーションですかね。
はい。はい。
このテキストファイル、で、ごめん、テキスト状態で、なんかメモリとかにも、なんかこの状態を一回減るってことですか？
LVMIR をまず必ず経由していると僕は思ってます。で、ただ、これバイナリ表現とテキスト表現があって、
なるほど、なるほど。
バイナリ表現使ってる可能性も高い気はします。ちょっと僕、クランとかラストとかのコンパイラーのリストをちゃんと読んでないので、断言はできないんですけど、まあなんか、
それと等かな、もっとコンパクトな表現があるかもしれないっ
そう
て。
ですね、そうですね、っていうのがあって、なんかそっちを使っている可能性もあるなと思っています。
いいな、読めるのいいね。
そうですね、僕今適当に LVMIR で、Google 検索すると、なんか GIST で LVM で LVMIR を設定して眺めるってページを公開してる人がいて、なんかこれ見ると雰囲気をつかめますね。
僕も同じリンクにたどり着きました、今。
あ、ああ、じゃあもう完全に、これで十分ですよ。いや、そうで、ちょっとなんかずらずらっていろいろ書いてあるんで、なんかややこしいんですけど、基本的にメイン関数、アットメインってやつだけ見たらよくて、で、その中で、パーセント1イコール、ロック A とか書いてあって、なんか、LVMIR 上で、C 言語の変数みたいなものを表現したいときに、なんか、LVMIR の中のポインターみたいなものを作って、そこに、値を保存して、で、そのポインターの参照する値を、まあ、読み書きするみたいな風に書くことが推奨されていて、まあなんかそんな感じのことをやってるコードになってますね。今僕もそのリスト見てるんですけど。
確かに、ハローワールドのメイン .c をコンパイルして、LLVM、エミット LLVM っていうやつ、
そうです
コン
ね、
ソ
そうで
ール
すね。
を渡すと、メイン .ll ができて、確かにこの中が LLVMIR なんですね。コメントが
は
セ
い。
ミコンプラの始まっている。
で、さっきのなんかその、ポインターみたいなものを作るっていうのは、僕はちょっと面白いなと思ったんですけど、それをやる理由が、なんか LVMIR の制約として、その変数みたいなものを、定義するときに、なんか代入ができなくなってるんですよね。なんか、まあ、なんかそのパーセント1イコールなんとかみたいな感じで、そのパーセント1っていう変数を定義すると、パーセント1を上書きはできなくて、なんですけど、なんか C 言語の変数とかって代入できるじゃないですか。だから、まあそのままストレートフォワードに表現できなくて、じゃあどうするかっていうと、ポインターみたいなものを作って、そのポインターの参照する値を読み書きするっていう風にコードを書けば、なんかその制約を回避できるみたいな感じになっていて。で、なんか、そう調べていたら、実際これは推奨しているやり方なんだよみたいなことが公式ドキュメントに書いてあって、そういうのもちょっと面白いなと思ったりしま
ちなみ
し
に
た。
今、そのメイン関数のデファイン、 アットメインっていうのを見ていて、パーセント1イコールアロケイト I32 のアラインオンとかそこら辺を見てるんですけど、これって元の C 言語にはその変数の代入とかはないように見えて、なんか、なんで気持ち的にはこれは何を意味してるんですかね。
僕もなんか正直それよくわかんないんですけど、いらなそうだよなと思いつつ、
プリント F みたいなとこは多分
正直
下
わか
に
んないです。であ も、なんかローカル変数とかを定義してる場合にも同じようなコードが生成されるのは僕は手元で確認してま
なる
す。
ほど。
い
まあで
や、
も、
なんか謎で
RC
す
と
ね。
RV をなんか使うみたいな感じなんですかね。
なんか、プリント F とかしてるのが意外と例として複雑っていう説がある気はしますね。
あとなんか、関数として成立するための最初の何かがあるみたいな感じかもしれないし、あと下の方にもよくくっついてて、ふむふむ、なんだろうなって感じですね。
そうですね。いや、難しいですね。
もうまあ、そっか。オープンにこの定義はドキュメントとして書いてあって、
谷さんにちょっと後で、もっと簡単な例を僕の手元で生成したやつがあるので、って言っても同じことやってるだけで、クランにエミテル LVM オプションを渡してコンパイルするだけなんですけど、それをちょっと後でお見せします。
本当ですか？
はい。ちょっとこのメイン関数がこんなに複雑な理由は僕もよくわかんないです。なんか、不思議ですね。
僕だけ楽しみます。
そうですね。で、まあ、ちょっとやってみてるのが、C 言語のコンパイラーのすごく小さいサブセットみたいなものをちょっと書いてみようかなと思って、書いてみていて、で、それの生成する対象っていうのを、この LVMIR にな
るほ
す
ど。
るっていうのを、今、ちょっと試してみています。だからなんか、まあ、クランの再実装みたいな感じに、最終的になるのかなと思いつつ。
いい遊びですね。と、
そうで
当
す
然、なんか
ね。
めっちゃ大変そうな響きを。
でも、なんか、類上山さんって方が、その C 言語のコンパイラーを何回か書いているんですけど、で、僕、昔それをちょっと Ruby で実装してみたりとか、その、コンパイラーを生成する対象が、もともとその X86 向けの命令だったのを、なんか ARM 向けにしてみたりとか、そういうのを、やってみてたんですけど、なんかそこのコードをちょっと使い回して、生成対象を少し変えたらなんかできそうだなと思って、今やってみて
そ
ま
うなんです
す。で、と
ね。
りあえず足し算と掛け算とか、なんかそういう指則演算ができるようになりました。
楽しい気がする、それは。
そうですね。で、ちょっと今、もうちょっと複雑なものをやろうかなと思いつつ、そうすると結構大変なんで、なんか、大変だなと思いながら、まあ、ちょっとできる範囲で進めていこうかなっていうふうに、まあ、やってますね。
ルイ上山さんの、あれですね、C コンパイラーを作る、なんか、ウェブ上で見れるやつありますよね。
そうですね。この人なんか、コンパイラーをいくつか書いているし、なんかスローベースになんか解説する記事みたいなのも書いてて、
結構い
で、なん
ろ
か、
いろ、
そうですね。で、僕、記事の方は、まあ、そんなにちゃんと読んでないんですけど、コンパイラーの実装の方を、なんか、ACC ってやつと NCC ってやつがあって、なんかどっちも一通り読んで、ちょっと自分なりに書き直したりとかしたことがあったので、まあ、なんかそれをベースにやってみていますね。
今、ルイさんって、リンカー作って、それでビジネスをやってるみたいな感じ。
そうですね。あれはあれで面白いですよね。
すごい前人未到な感があって 面白いですよね。
そうですね。モールドっていうのを作ってて。
なんかチャット GPT もジェミナイもこのリンクを使ってるのではないかみたいなツイートを僕は見た気がします。
面白いですね。
人工知能を作ってる人。
自分の作ってる人と、まあ、広く言えば、そうなんですかね。
なる
でも
ほ
なん
ど。
か、広く言えば、ウェブ上に何かしらデータを残したことがある人は、みんなもしかしたら、
人工知能を作ってる人です
GPT
よ。
に貢献してるかもしれないですよ
まあ、でも本当そうですよね。
ね。はい。
あと、まあ、フリーソフトが、なんか、作者も、なんなら、利用してる人もわかんないまま使われてるとか。
うん。いや、いっぱいある気がしますね、そういうのは。
そうですよね。オープンソースのビジネスの挑戦と現実っていうのと、ちょっと、見て、大変
かっ
な
こ
の
いいっす
か
ね。
C の、C コンパイラーができるんですね。来
そう
年
です
に。
ね。まあ、本当に今はまだ全然、なんか小さい機能も少ないしょぼいものなんですけど、ちょっとそういうのをやってみていますね。で、ただ、書くのにはラストを今使って
なるほど。あれ、ラストでインタープリーター作ってましたよね、この前。
ます。やってましたね。いや、そうで、そっちが、まあ、もう飽きたので、ちょっと止まっていて、いや、というか、思考の過程としては、インタープリターの高速化とかをしようとしてたんですけど、結構難しくて、もうこれ以上無理だなと思って、ちょっと諦めたんですけど、そこでなんかできるかなと思って考えていて、RailVMIR とかに変換でき
なる
た
ほど。
ら、早くなるんじゃないかなと思って、ただ、RailVMIR ちょっとまあそれで調べてたんですけど、型情報みたいなものをちゃんと渡さないといけないんですよ。
なるほど
で、
ね。
そうすると、そのインタープリターから生成するの結構難しくて、っていうのが、なんですかね。その、実行時の情報から、今この型だから、この命令にして OK みたいなことを考えなきゃいけなくて、いわゆる JIT みたいなことをやる人が出てくるんですけど、それはめんどくさいなと思って、じゃ最初から型ある言語、C 言語とかで、やる方がいいかなと思い、そしたらまあ、参考になる実装が世の中にいっぱいあるんで、そういうのを参考にしようと思って、ちょっとやってみてるみたいな感じです。
一つ一つのステップすべて理解できて、結論が結構大変そうなことしてるな。
あ、でもまあ、完全に人に空いてる時間でやってるだけなので、まあ、全くノープレッシャーなので、大変ではないです。
じゃあ年末は LLVM で、まあ、を出力する C コンパイラでめっちゃ早いと。
めっちゃ早いはず。いや、でも UIR をさらにくらんで、Mac であれば、M1Mac であれば、その ARM の命令とかに、まあ、変えてくれるんですけど、なんか今とりあえず僕が書いていた、その四則演算レベルだと、完全に、畳み込みって言うんでしたっけ？されて、計算結果の数字に変換されてます
ソースコードが、そっちが書いてあるような計算の、なんかベンチマークみたいなのを取ってって
ね。に
こと
変
か。
換されますね。今僕が書いてるレベルだと、なんか1たす3とか 2×10 割る2とかなんかそういうのをコンパイルした結果とかを眺めていて、で、LLVMIR のレベルだと、なんかすごく非効率な、なんか無駄に、中間変数とかに、アサインしてみたり、
そうなんだ。
なんかポ
そ
イン
こし
ター
か。
とかを使ってみたりとかになっているものが、そのクランに渡して、ダッシュ O2 みたいな、その最適化オプションつけると、
もう
なん
3
か、
になっちゃうって
もう
こ
測値を返すみたいな関数に変換されていて、 これは素晴らしいなって、いや、最適化、やっぱちゃんとされてるな、みたいな感じたりはしてます。
素晴らしいですね、確かに。なんていう名前なんですかね。僕もその、なんていうか、仕組みの名前、わかんないんですけど、畳
あ、でも、
込みっ
LLM
ていうのかな。
はっていうのは、まあ、基本的に最適化としか呼ばれてない気がします。
インライン展開とか、そういう。
でも、なるほど。それで言うと、畳み込みみたいな言い方されてることも多い気がするんですけど、ちょっと、芯が今なくなってきました。
まあ、ソースコード中で1たす2たす3って書いてあるところは、それは変数使ってなければ本当に計算結果
そうですね、そうです
その
ね。
ままま
あでも
書く
確か
と
に中
いいっ
間
て。
変数を経由していて、かつなんか、そのポインターみたいなものを、なんか、経由していても、ちゃんと、最適化で畳み込みしてくれてるんで、確かに単純な、定数の掛け算とかをやってくれてる以上のことはやってくれてます。確かに。
オプティマイズオプションはすごいんですね。
いやあ、すごいですね。いや、さすがだなっていうのを思いましたね。
はい。そろそろ時間ですかね。
そう
ずっ
です
と。
ね。気がついたら結構いい時間です。
そしたらまた来週でしょうか。はい。165回、ポッドでエンジニアでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。